ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠出産子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、はい、8月に入って1週目、はい、毎回1週目はいろいろな豆知識を、はい、聞かせていただいております、はい、今回は沐浴について、
はいはい、赤ちゃんの
お風呂、
まあ、お風呂ですね、
はい
はい、特にあの生まれてすぐのお風呂っていう生まれて一番最初のお風呂、うん、赤ちゃんのですね、はい、っていうことについてちょっとお話をしようかなと思います。
はい、お願いいたします。
はい、はい、まあ、あの沐浴ってね、まあ、赤ちゃんお風呂入れるんですけど、生まれてきた時って、まあ、産んだ人はわかるかなと思うんですけど、うん、赤ちゃんに羊水がくっついてて、その胎死って言ってね、うんうん、赤ちゃんにこの、あの、油ですね、
はい、
がこう白い油がこうペタペタっとこうくっついて、
ね、そう、バターのように。
そう、バターのようにですね、はい、本当にバターのようにくっついてて、あとその出産する時の血液ですね、はい、血がいっぱいペタペタくっついてたりとかして、うん、まあそれを見ると、まあすぐにね、洗ってきれいにしてあげたいなって、うん、でそれ固まってくると髪の毛とかベタベタで、
はい、ワックスみたいに、ね、カチカチ、
そう、ね、カチカチに、はい、なるんですよね、でカチカチのなんか血と油で まみれた、うん、その赤ちゃんをですねやっぱりきれいにしてあげたいなって思うじゃないですか、うんうんうん、でそのきれいにしてあげるのが沐浴って言っての、あのお風呂にぱちゃんとこうつけて、
はい、
そしてこうきれいにこうね、うん、洗ってあげて、そしてすっきりタオルで拭いて、あ気持ちよくなったねっていうのが、うんうんうん、まあ、沐浴じゃないですか、
はい、
でその沐浴なんですけど、沐浴をいつするのがいいか、
うん、
はい、
いや、あの普通にお風呂って考えたらなんか夜温まって寝たいわとか思いますけど、はい、
まあ、赤ちゃんですからね、
生まれてすぐの赤ちゃんの話ですよね、
生まれてすぐの赤ちゃんって、うん、まあ、寝るのも別に時間決まってるわけではないですよね、
そうですね、これからですもんね、
はい、しばらく寝てまた起きておぎゃーですよね、
はい、
はい、そんな赤ちゃんの沐浴なんですけど、うん、その沐浴がいいというのは、それはもちろんその綺麗に洗い流してあげるっていうのが一つね、はいはい、
すっきりさせてあげた、はい、もうこれは本人はすっきりも何も知らないと思いますけど、
まあ、多分ね男の人から見ると、はい、そのもう血とか油とかで汚れてるんだから、うん、もう早くお風呂入れてきれいにしてやれって思うかなと思うんですね、だけどこういうのはいろいろとね、あのすぐに生まれてすぐにお風呂入れることでのデメリットっていうのがあるんですよね、はいはい、
デメリットがあるんですか、
はい、デメリット、
すっきりきれいに清潔になる、ま、以前にな
るよりもデメリットが、はい、だからその血とか油とかくっついてていいじゃないと、はい、
うん、
はい、で最初まあタオルドライって言ってね、あのおそのベタベタねになってるのでちょっとこうちょっと拭いてあげるぐらいはみんなすると思うんですよね、
うん、
そしてまあお母さん抱っこしたりとかいろいろするんですけど、まずお風呂入れることで何が起こるかっていうと、はい、体温下がっちゃうんですよ。
ああそうなんですね、
はい、体温がこうあのまあ末梢の血液がこうね、ホワンとしますよね、
はい、
ホワンとするとこれでこう熱がこう体温が低下しちゃって、
うん、
で普通はこうあの熱がある程度こう体の中にあるじゃないですか、うんうんうん、でそれを外に出してしまうというちょっとデメリットがあるんですよね、
う
ん、
そうなんですね、
はい、それだけじゃなくて、あとねその油がさっきベタベタくっついてるって言ってたじゃないですか、はい、でその油、
うん、
この油はまあ悪くないんですよ。
どこから来てるんですかこの油？
これはですね、はい、胎死って言っても体からこう出てくる、
はい、
あの胎死っていうのがこの実際にはこう体にまたまとわりついて、
じゃあお母さんの何かがくっついてきたのではなく、自分自身で出しているものなんですね。
で、これはですね、感染から身を守り、 そして体温を維持して、そしてそのあのいろんなこうバリアになるんですよね。
すごい、
はい、でその皮膚これ感染とかこう、ウイルスとかなんとかっていうのはこう、くっつきにくくなりますし、はい、でこれを沐浴でザーッとこうね石鹸とかでこうゴシゴシ洗ってなくしてしまうと、大人は気持ちあ綺麗になったと思うけど、実はこれでその体脂を取ってしまうことで、
ベールがついてきたような感じだったんですね、
は
い、
このベールは意味があって、はい、結局こう感染からね赤ちゃんを守って、そして体温も維持するっていう役割があるんですよね、
はい、保温効果もあるということですね。
でそれをなんか洗い流しちゃうことでのデメリットっていうのは結構大きいんですよね、
はい、なんかよくあの虫とかがね色を変えて葉っぱの色になって敵から身を守るとか言うじゃないですか。全然違う話ですけども、こう自分の体を使って自分の身を守るっていうところでは、いわゆる何か勝手についてきてしまったわけではなかったわけですね、
はい、これはもう自分で自分の身を守るという、うん、もう自然の効果ですよね、はい、自然ってすごいですよね。
すごいですね、
は
い、
まあ、古代にはお風呂はなかったわけで。
そうですよね、
はい、で生まれてすぐの赤ちゃんがポイント出てきて、はい、タオルもなかったでしょうから、何で拭いてたか分かりませんが、
はい、
そのまま多分お風呂にも入らずにいたと思うんですけど、うん、きっと古代の子の方が強かったかもしれないですね。
本当ですよね、
はい、
いやでもその6時間ないし1日ぐらい様子を見るということは、はい、そのまあベールですね、はい、バリアがそれぐらいの時間は、
はい、
発揮できているバリアとして、まあね、ということでしょうね。
生まれてすぐ、ね、だってお母さんのお腹の中で、うん、お母さんの、あの、まあ、言ったら外で測る体温よりもちょっと暖かいわけですよ、はい、だ30代37度以上かな、うん、ぐらいのお風呂の中でペターンとこういるわけですよね、うん、赤ちゃんってその中で泳いでいるわけ で、はい、でそこから急に外界にボンって出てくるわけですよ、うん、で外界ってまあ大体、まあ、分娩室ある程度空調効いてるとしたら20何度じゃないですか、でそこにボンといきなり出てくるわけですよ、はい、寒くないですか。
いや寒いしびっくりしますよね。
びっくりします、びっくりします。そのびっくりしたけど、ちょっとでもその羊水の匂いが残っていたりとか、それから胎死でこう守られている、その状態であることが赤ちゃんにとってはとても安心につながるんですよね、はい、なのでそのあるエビデンスでね、
はい、
その赤ちゃん羊水に匂いがついてる方が授乳も安定するって言われてる。
それはどうしてなんだろう、は
い、どうしてなのかですね、うん、まあ、その羊水の中でいた環境と少しでも近い、うんうん、その外界にボンと出てくるっていうのはもう本当に茨に放り出されるようなもんでですね、その中で少しでもその羊水の中に浮かんでいた自分の状況と近いものがあると、それだけ安定するっていうふうに言われてますね。
そうです、授乳自体も初めてのことですし、
うん、そうそうそう、
環境も全てが初めてよりも、
そうそうそう、
まだ少しでもこう残っているものの中で新しいことを徐々に始めていく方が、はい、
そうですね、
それは柔軟性もね、
はいはい、
緩やかに整っていく感じがします。
あとね、あの血糖があの下がる、まあ、赤ちゃんってやっぱりこうね、あのお母さんから切り離されて、はい、へそのをこうパチンって切りますよね、で、まあ、血糖は多少下がるんですよ。でそこでまあそのごくごく飲んだりとかして、まあ、血糖を補うっていうことになるんですけど、その6時間以上、まあ、後で沐浴をしたグループと、
はい、
まあ、すぐに沐浴をしたグループっていうのを比べてみると、まあ、血糖低血糖になるのがですねすごく防げているっていう、そういうデータもあるんですね。
そうなんだ、
はい、
すごいな。
だからこう遅らせることの、あのメリットっていうのはすごくあって、だからそのすぐに沐浴をしてきれいに洗い流しちゃうことでのデメリットは結構大きいってことなんですね。
きれいになることはもちろんいいことですけど、時間が経ってもいつかきれいになると分かっているならば少し遅らせた方が今の話ではいいような気がしますね。そうですよね、
は
い
は
い、
なので、まあ、WHO ってね、あの世界保健機関ではですね、まあ、できれば24時間以降まで遅らせましょうと、まあ、もし無理だったら6時間、最低6時間遅らせるということを推奨しますというふうに言っておりますね。はい、
あの先生が実際にお勤めされていた産婦人科医としてね、うんうんうん、の時もやはり時間は置いていたわけですか。
そうですね、うんうんうん、少し時間は置いて、あの6時間ぐらいは置いてたと思います。
あ、やはりそうなんですね、
はいはい、でも私が産婦人科医になった当初はですね、うんうん、結構すぐに入れちゃう助産師さんもいたりとか、まちまちだったですね。その時間に応じてっていうか、夜中に生まれたらもう朝までほっとこうみたいな、うんうんうん、だけど、まあ、昼間に生まれたら、うん、今の勤務時間の間にちょっともう も入れちゃおうかみたいな感じで、うんうんうん、まあその助産師さんの都合も合わせてやってたような気はしますね。うんうん、ま
あ、出勤もありますしね、24時間体制でね、
はい、だけどその後その、沐浴についていろいろ議論がなされてですね、うんうんうん、やっぱ遅らす方がいいっていうようなデータがいろいろとエビデンスが科学的にも出てきて、でまあそういう風になってるっていう感じですね。
はい、先生でもとはいえと言いますか、なんかこう赤ちゃんが初めてね沐浴に入った時にこう、はい、クーって目を閉じて、はい、首をキューって伸ばしません、はいはいはい、もうあれが本当可愛くて ね胸のところちょっと押してあげたらクーッと沈むじゃないですか、はい、もうなんかずっと見てたいと思いましたね、はい、赤ちゃんにとってはしんどかったかもしれないですけど、
う
ん、
でもねこのね24時間経つと、お母さんも復活するじゃないですか、
体が徐々に ね、
はい、そうするとお母さん初めての沐浴一緒にやりませんかっていうので、うんうんうん、お母さんのまあなんていうんですか教育っていうのにもすごく役立つんですよね。生まれてすぐにやっちゃったらもうお母さんからポンと切り離して、ね、お母さん知らない間にすっきりなんか、うんうん、あのお風呂上がりの子になって帰ってくるっていうね、はい、そういう風になりますけど、うん、生まれてすぐはできるだけお母さんとねくっついていさせてあげたいじゃないですか、はい、でお風呂よりもお母さんのぬくもりの方が絶対にいいんですよね、うんうんうん、はい、
いやなんかあの3回産んであのベタベタしたあの感じも、はい、新生児っていう感じでね、はいはい、私はもう大好きでしたけどね、うんうんうん、もう生まれたての新生児さんは何とも言えない可愛さがありますよね、はい、いやなんかいろいろと思い出させていただきました、はい、そして生まれてすぐの沐浴は少し時間を置いて、
そうですね、最低6時間置きましょうっていうことです ね
赤ちゃん自身もこの地球の環境といいますか、はい、に慣れないと、
はい、だからまあ、ね、できれば1日ぐらい、うん、24時間ちょっと様子を見てから、うんうん、沐浴をお母さんと一緒にさせてあげるっていうのが一番、まあ、効果的、いろんな意味で効果的なのかなっていう感じですね。
なんか科学的にも物理的にも効果的ですし、はい、あと赤ちゃんの思いやりにもなるのかなと、そうですね、思いましたね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生何になりますか？
はい、私の著書で幻冬舎出版のベイビーシャワーという本です。
はい、先生のサイン入りでございます。小さな命と向き合った出生前診断9つの物語です。番組へのご意見ご感想をお書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。